皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はコールサインです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願い
します、実はね、今日は、はい、水戸の FM パルルンのスタジオで、ね、はい、収録してるんですけれども、はい、2月17日です。放送日より、1、2週間前に、ね、はい、収録してるんですけど、
はい、
私もともと大阪なん で、はい、で電車乗って水戸まで水戸の駅まで来てね、
そうです
ね、ですけどもね、
はい、
実はね、いつもだいたい上野から出て、はい、土浦を越えてだんだん北に上がるほどどんどん人減ってくるんですよ、
はい、そうですよ ね、終点に近づくに従ってね。
ところがね、
う
ん、今日はね、土浦あたりでちょっと減ったなと思ったんですけど、その後どんどん増えてくるんですよ、と思って、はい、駅を降りるとね、水戸の梅祭りってね、
そうか、梅祭りね、
はい、実はね、2月の17日、はい、この収録の日からなんですよ、はい、で3月31日までということでね、水戸の梅祭り開催されてます。
いいですね、もう梅の季節なんですね。
はい、で去年の初っ端にハムのてっちゃんやりましたけど、
はい、
鉄道の好きな方ご存知だと思うんですけどね
やりましたね、
はい、この時期だけ、はい、水戸の駅の一つ南側の駅、偕楽園という駅がね、
はい、
オープンするんです。
そうなんですね、うん、
この時期梅の祭りの時だけです。
梅祭りの間だけ、
そう、土日とか祝日だけで、平日は、はい、やってないんですけどもね、
はい、
珍しい駅です
よね。珍しい駅ですよね、偕楽園、
降りるって。そうそうそう、いつもは、ね、眺めてるだけなんです。偕楽園の横のところをね、駅があるんですけど、今日は、今日は初日なんで、
はい、
駅員さんがね、はい、ポスター持って、
あ、
いらっしゃいませ、ようこそ偕楽園駅、
はい、やってました、
はい、鉄道の好きな方ね、から梅を見に行く方、ぜひ一回の偕楽園、いわゆる下り線、
はいはい、
上野から出る電車しか止められない、
片っぽしかホームがないんですよね、
はいはい、だから勝田から来ても降りられませんので、
通過しちゃうのね
通過しちゃいますので、はい、ぜひぜひ南方向行くときは一回偕楽園駅で降りてみて、でもすぐ横が偕楽園なんでね。
あ、そうですよね、はい、そのためにできるんですけど、
そうなんです、まあぜひぜひいらっしゃってください、
はい、
はいはい、ということでね、3月になりますんで、はい、もうすぐね、ハムのラジオの、ね、各地のハムフェアの出店のお知らせしたいと思います。
そうですね、今年いよいよ3月スタートしますね、
はい
はい、
まず3月の4日、はい、これ西日本ハムフェアということでね、
はい、
これ福岡県の、宮古郡神田町ということでね、はいはい、宮古郡、これ実は京都って書いて宮古と呼ばれて、はい、何年か前にね、
はい、
京都郡と言いました、
読みましたね、間違えましたね、はい、
はい、宮古郡神田町ということで、ね、はいはい、これ日産自動車の、ね、九州 の、 体感棟からゲストホール借りてあります、はい、これ今ハムのラジオも、ね、出展します、ね、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
は
い、
からその次の週3月11日、
はい、
これ仙台なんですけれども、東日本、復興ハマチュア無線フェスティバルということでね、はい、仙台市の、ね、駅の近くです。仙台国際センターというのがありましてね、
はい、駅の近くというかですけど、地下鉄で3つ目ぐらいです、駅、
うん、ですね、はい、のところありますんでね、ぜひぜひお越しください、
はい、
でこれにもハムのラジオ出展いたします、
はい、よろしくお願いします。
それから毎週なんですけど、その次続いてね、埼玉、はい、ハムの集いということでね、はい、これ埼玉県三郷市の三郷市の、文化会館の大ホールで行います、
はい、
ということでね、3週続けて
出展がありますね、
はい、ぜひぜひお越しください、
はい、ぜひ
お越しください。お近くの方、いえいえ、またお近くでなくてもね、
はい、
ぜひお越しください、ということでね、
はい、お越しください、
はいはい、ということでね、それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え、本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、はい、コールサインということで、ね、今日の特集なんですけども、
はい、
海外の、ね、Dエクスペディションとか、ね、記念局とかで、ね、はい、聞き慣れないコールサインが多いと思います
ね。最近多いですよ、
はい、 か日本でも、ね、あの記念局とか特別局のコールサインで、ね、やたらと長いものが、ね、許可されてると
。 ありますね。
ありますよね。まあまあ、そんな。
エイトジンは MITO も4つですからね。
ちょっと長いですよね。はいはい、でこれなんやねんと。なんかわけがわからんのがいろんなあるなという、
はい、あの日本、うん、海外に最近多いんですよね。
そうなんですよね、はいはい、でそういうことでね、あの、まあ、コールサインどういうふうな、まあ、成り立ちというかな、はい、あのそういう文字の組み合わせにな
って作り方というか、ね、組み立て方、ね、は
い、そういうことを今日、ね、はい、考えてみたいなと思います、はいはい、ということでね、まずあのコールサインということなんですけども、はい、あの日本語で言うと、ね、呼び出し符号、はい、ということなんですよね。
呼び出し符号
で、はい、あの皆さんあの免許証をお持ちだと思うんですけども、はい、あの免許証にはあの識別符号って書いて
あります。書いてありますね、はい、識別符号って書いてあります、
うん、
はい、
だまあ、あの同じような、まあ、コールサインはコールサイン、はい、ということで、あの、はい、なんで違うか私も知りませんけどまだご存知の方ございましたら、はい、あの教えていただきたいなということでよろしくお願いします。
多分あの呼び出すためじゃなくて、その曲をこう、うん、
そうですよね、
この曲の ID ということで識別符号って使ってるんだと思いますね。
というふうな話で、まあ、あのそういう意味であのコールサインというのはあの世界で唯一のもうその人だけにしか与えられないというコールサイン、はい、あのまあ再利用というのはまあちょっと別にしましてね、で、まあ、いろんなやり方がありますよね、はい、ということを今日ちょっと考えてみたいということでございます、はい、まずあの電波法、これ第4条にですね、無線局の開設という、はいはい、あの項がありましてね、はい、これは無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければいけない、
はい、
まあ、それがまず一つありまして、その2番目ですね、第4条の2というところに、はい、呼び出し符号または呼び出し名称の指定というのがあるんですよ。
ほうほうほう、
ここが一応重要なところなんですね、はい、総務大臣は前条第3号または第4号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼び出し符号または呼び出し名称の指定を受けようとする者から申請があったときは、総務省令で定めるところにより呼び出し符号または呼び出し名称の指定を行う、はい、ということで、はい、まあ、要するにあの使う人がちょっと、ま、あの無線局開設したいよと、はい、ということを申し出があると、まあ、総務省の方でね、はい、呼び出し符号を指定すると、
国から指定されるということなんですね。
ということでね、あの法律で呼び出し符号は、ね、指定されることが決まっているということでね、はい、でこの呼び出し符号がコールサイン、
はい、
ということですね。でね、まあ、日本ではそう決まってるんですけども、はい、ほんなら外国どうしてもあるんやんと、うん、いうことなんですけどもはい、はい、その大元というのがまずありましてね、はいはい、もう世界で、まあ、一応そういうのを統括している機関がありまして、はい、ITU、はい、ということですね、あのインターナショナルテレコミュニケーションユニオンというところの、はい、でありましてね、ここのね、アーティクル19アイデンティフィケーションオブステーションズということでね、はい、要するに呼び出し、その局の呼び出し方、あの
識別の仕方 ID ですね、
ID ですね、
はいはい、ITU の R、うん、あ ITU は実はその無線と有線とあって、はい、そのうちの無線の中ですね、
うん、で ITU-R ということですけどね、はい、でこれじゃ英語になるんですけども、はい、All transmissions shall be capable of being identified、うん、either by identification signal or by other means、うん、全ての送信は識別符号または他の手段によって識別することができなければならない、
はい、
まあ、まあ基本的には識別符号ということで、いわゆるコールサイン、はい、ということで、まあ、通信の手段によったらまあいろんなやり方があるんで、はい、あの単に識別信号だけじゃダメだということで他の手段ということで、はい、まあ、いずれにしてもとにかく識別しないといけない、
はい、
で その人があのその電波が何やねんと、
はい、
誰が喋っとんやと、
そういうことですよね
そこをもう明確にしなければいけないということですね、はいはい、で、まあ、その後にですね、 All transmissions with false or misleading、
はい、
アイデンティフィケーションアプロヒビテッドということでね、誤ったまたは誤解を招く識別符号を伴うすべての送信は禁止されていますということで、だからあの規則に従って、はい、誰でも分かるようにしないといけないということ
で、そういうことですね、うん、それはあのきちっとコールサインを言ってくださいと、はい、言わなきゃダメですよと、
きちっと言ってくださいと、
はい、
でそれはあの ITU というのあの、まあ、無線の大元ですね、 ITU、はい、R というところでも決まっている、
はい、国際的な取り決めで決めてやりますよ、はい、ということなんですね。
だから逆に言えば、はい、まあ、それに従って日本はあの識別符号から呼び出し符号、はい、コールサイン、はいはい、これを決めていると、決めてるということですね。で私が何やかんや言うて JR3QFB をいただいたと、
はい、
ディレクター J1WT をいただい
てます、はい、
でまあ、それはもう、世界に1局しかないんで、これは完全に識別できると、
そういうことですね。
これ2局あったら大変ですよね、お前どっちの誰べえなんやと
まああの 正確に言うと2局なんですけど、
う
ん、移動局と固定局なんで、
そうか
でも同じ人ですから。
そうですね。
はい、
うん、はい、
はい、
まあ、ということなんですよね。
そうですね。
で、まあ、送信する場合は識別するために必ず更新コールサインを送信し、または間違ったり紛らわしい言い方はダメよと規定されてる
ということ、
は
い、そういうことですね。
だから私のコールサインを QFB ですと言ったらダメですよ。
そういうことですね。
はい、まあね、この放送でも
何回も言って
ますけども、
はい、ダメですよ。
サフィックスだけはコールサインではありませんと。
はい、そういうことですね。
プリフィックスから全部含めてコールサインということですね。
はい、そういうことです。
はい、から、まあ、あといろんな項目がありましてね、
はい、
いろんなアマチュア無線に関するところがいろいろと規定されてるんですけども、
はい、
ちょっとここでコールサインの、まあ、
国際的なルール、
ルールですね。
ITU の決めているアマチュアに関するところですね。
そうですね。はい、まあ、アマチュア無線にちょっと限った、はい、というところでね、
はい、
まず一つ目に一文字、コールサインの最初が一文字ですね、
はい、
と一数字からその後四文字を超えない文字ということで、
はい、
だから4文字、3文字、2文字、1文字、何本でもいいんですけどね、
はいはい、
だから、1文字目が英語、2文字目が数字、
はい、
あとは4文字までの、英数、
英数、はい、
うん、ということがまず1つ目であ
ります。はい、でこの1文字のは決まってますよね。
そうそう、これはね B、F、G、I、K、M、N、RW ということでね、
はい、
だいたいまあアメリカとイギリスと、イタリアとロシア、
はいはい、それからフランスと中国 F と B、
B ですね、はい、はい、まあ、要するにでかい国です。
そうですね、
たくさんコールサインいるところ、
そういうところはこれでできますよ、はい、とかって決まってですね、はいはい、
だからまあそれ以外はもう次に言います、2文字になるんですけどもね、
はい、
でまず1つ目がそのまず1文字の、はい、始まるものから2つ目が2文字で始まる、日本とかそうですね、 JA、
はい、
JHJR ですね、はいはい、でその後に1数字で4文字を超えない文字で始まるということで、はい、まあ、日本の場合はほとんど私は JR3QFB なんで2文字、はい、1文字、3文字なんですよね、
はい、なってますね、
う
ん、
だからこの規定から言うと4文字までいけるわけだから、
はいはいはい、
JR3QFBB がいけるですね。
あ
QFB をあと26個使う
子供、うん、
子供
はい、
実はこれね、VK オーストラリアがそうなんですよね。
あ、はいはい、
初心者向けのコールサインに4文字使ってるんですよね、
そうですね、
で4文字のうち1つを取ればなんか上級の人になれるという
か、なんか上級になった際に一つ取れる
という感じ、
はい、
まあ、そういうのを決めてる国もあるんで、
はい、
だから4文字になるのは別にルール違反ではないと、
ではないということですね。
まあ、一般的に、まあ6文字というのが、まあ、世界で大体多いというのがありますね、
は
い、
そうですね、
はい、であとこれ非常に3番目に非常に特殊な場合なんですが、
はい、
ハーフシリーズというのがありまして、
はは
これも私これ初めて聞いたんですけども、はい、これね、最初は1文字2文字という、まあ、はい、数字で始まるというのがあるんですけども、
はいはいはい、3
文字というのがあるんですよ、
は
あ、うん、で3文字と1数字で3文字を超えない文字で最後は文字で終わるという、
あ、じゃあこの場合、うん、頭が重くなるんで
後ろ
を軽くしてるということですね。そうそうそう、はい、
これアマチュアだけで言うと、
はい、
フィージー、これ 3DN から 3DZ らしいんですけども、
はい、
あとスワジランドということがその前の、ね、3DA が 3DM ということでね、はい、3D という中でも2つに分かれてると。
あ
ー、でハーフシリーズ、
スワジランド係争したことあります。
あ、そうです、
3DA0 なんとか、うん、ちょっと覚えてないですけど、
はいはい
はい、
そうなんですよ。
あ、これはじゃあそれに従ってるってことなんですね、うん、は
い
は
い、だから、まあ、従ってるんで別に特殊ではないんですけれども、はい、まあ、珍しいという、
そうですね、
ところですね、
はい、
でアマチュアではないんですけれども、もう一つ、ずっとね国際
はい、
呼び出し不時列分配表というのがちょっと言い方難しいんですけど、はい、ありましてね、これでね、まあ、アマチュアでは与えられてない場所なんですが、エジプトとスーダンが実は、
は
あ、SS というやつを2つ分けられてるんですね。シエラシエラという2文字があるんですね。
SSA からなんですね、
SSA から SMZ、じゃあ SSA から
SSM、
SSM がエジプト、
はい、
SSN から STZ、 こっちの方が多いですね、
はい、
S から T までやりますけどね、スーダン、
はい、
ということでね、これはアマチュアでは出てないんで我々聞くことはないですけど、
はいはい、
多分放送局とかそういうところでは使ってるかもしれない、
ね、あ、そうですね、うん、じゃあ もしアマチュアにこれが当たるとすると、うん、SSS0 とかいうのは出てくる可能性があるということですね、はい、
SS5HH なんてえらいことになりますね。
SSS5HH 単点ばっかり
単点ばっかりはい、まあまあそういうふうな形ですね。
はい
はい、ということで、からあと 4番目にね、はい、これと2003年以降、
はいはい、
あのワークの3という時に決められたそうなんですけれども、はい、特別な場合ということなんです。一時的に4文字を超えて使用できる、あ、
後ろの
方が ね、はい、でそれがあの今言いましたあの、記念局でよく使っている分ですよね、
はい、日本では5文字までに一応ね制限されてますけど、はいはい、海外ではすごい長いのがありますね。
そうなんですよ、はい、これ JT やるとき大変なんです
まあはい、そういう根拠になっているということですね、ここはね、
はいはい。ということなんです、ね、
はい、
はい、まあ、そういうふうな感じですね。で、まあ、日本見ますと、
はい、
まあ、各エリアであの JA から、まあ、JS までありますよね、はい、で、Y エリアだけ 7K という、はい、まあ、7で始まる、
はい、ありますね、
ありましてね、で、まあ、7J というのが一時ありました、これ、まあ、ほとんど割り当てられてないんですけどね。だからまあ7で始まるのが大体一般的に、はい、でただ7K から 7N 関東で与えられましたけども、はい、周波数の再利用、
はい、
周波数コールサインの再、はい、割り当てか、
はい、
うん、それ始まってからこれはちょっと当分使わない、
あ、当分使わないというかぐるっと回ってこないだけで、う
ん、回ってこないだけ、
次はもしかしたら指定されるかもしれない、
うん、そうかそうか、
特別に使わないとは書いてないんで、
う
ん、
あ、なるほどね、
はい、
なるほど
で、これは一応日本の電波法でもこういうふうに割り当てますよと規定されてますよと、うん、
そうですね、
それが日本の各エリアでは 2x2 ってやつですね、 JA なんとかの AA から ZZ、 そうですね、はい、それから 2x3、
はい、
JA なんとかの AA から JS なんとかの ZZ まで日割り当てますよというのはちゃんとこう
書かれてる、もう決まってるわけです、
決まってるということですね、
うん、そうですね、はい、からあと、まあ、8で始まるもの、皆さん記念局で、ね、はいはい、ご存じと思う、はい、記念局とか特別局はプリフィクスか 8J、8N、はい、というもので、まあ、あとはサフィックスが1文字から5文字まで、
5文字までね、ですね、はい、で日本ではそこで止めたんですね、
そうですね、
こっちでは自由に使っていいって書いてあるけど、はい、あまり長いと混乱するから、
はい、
ね、5文字にしましょうと、
最後はもうアルファベットで終わると、
あ、これが、ね、重要なんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
一応 ITU にも決まってますけど、うん、最後はアルファベットとなってますね、
はい
はいはい、
まあ、そういうことでね、まあ、そういうことで、まあ、コールサインという、ね、法律に従って、
はい、
もう決まって割り当てられている、はい、ということ
ですね、国際的にもそれで決められたルールに従っているということですね、
はい、まあ、ちょっと長くなりましたけども、
はい、
うんちくは
以上
ですね。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。 QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、2018年度より本州全域で実施いたします。新しいエリアにおける実施予定をお知らせいたします。北陸エリア第4級アマチュア無線技師は7月から8月に金沢市、福井市で行います。第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく金沢市、福井市で実施予定です。中国エリア第4級アマチュア無線技師は3月から6月に広島市、岡山市、下関市、第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく広島市、岡山市、下関市で実施予定です。お近くにお住まいの方はこの機会にぜひ受講をご検討ください。続きまして3月4月に予定しています養成家庭講習会の日時と実施場所をお知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達する場合がありますのでお早めにお申し込みください。まず最初に第4級アマチュア無線技師です。東北エリア仙台市青葉区4月の7日8日関東エリア東京都目黒区3月24日25日東京都足立区4月7日8日埼玉市大宮区4月14日15日東京都町田市4月28日29日信越エリア新潟市東区3月17日18日長野県長野市4月14日15日東海エリア名古屋市中区3月17日18日近畿エリア兵庫県姫路市3月24日25日堺市北区4月29日30日中国エリア広島市南区3月31日4月1日山口県下関市4月14日15日岡山市北区4月21日22日次に第3級の短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。こちらは1日で取得することができます。東海エリア静岡市葵区 4月8日近畿エリア神戸市中央区3月18日次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。関東エリア相模原市中央区3月31日さいたま市大宮区4月22日信越エリア長野県松本市3月25日東海エリア静岡県三島市4月29日近畿エリア京都市右京区3月31日堺市北区4月1日詳しくは QCQ 企画のホームページでご確認ください。またはお電話の場合東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からの知らせでした。
JK1NFA です。第1回から聞いてハマってしまいましたハムのラジオ。
はい、ということでね、はいはい、まあ、コールサイン、まあ、前半かなり長く喋っちゃったんで、
はい、
ではね、コールサインの割り当ての仕組みでね、国際的にはどうなってるかをね、ちょっと調べてみたいなと思います。はいはい、で、ITR で、インターナショナルコールサインシリーズということでね、はい、国別の、ね、割り当てがもうこれ決まってるんですよね。
あ、はいはい、
先ほど言いました、国際富士列、なんとかよ、国際呼び出し封じ列分配表ということで、そういうことで決まってますんで、
はい、
これは ITU の中にありますんで、インターネットの方で公開されてますし、ITU だけじゃなくても、いろんなの方がいろんなホームページとかでね、
はい、
DXCC のエンティティリストとか、ね、はいはい、そういうの含めてね、はい、いろんなところで公開してるんで、そちら一回見ていただいてもいいなと思いますし、
はい、
実は CQC の、はい、毎年の1月号の付録のハム手帳、
はいはい、
それにも全部その富士列表等から DXCC エンティティリストと書いてますんで、
はい、ありますね。
今年はね、非常にありがたいCQC付録ついてましたね、ワールドマップ、これついてましたね。これ、はい、久々なんですよね。
そうですね、
はい、もうだいぶね、エンティティも変わってますし。
そうなんですよね、
はい、でそういうのもあります。その中にもね、コールサインの、ね、ワイヤーとか全部出てますんでね、
はい、
それ見るのは非常に、
見てるだけって楽しいですね。
はい、はい、で、まあ、例えばなんですけど、最初な A から始まるのは何やねんということでね、まあ、A は AAA からスタートするんですけども、これ米国、はい、アメリカなんですよね。
あ、
はい、まあ、A で始まります、
はい、
から数字で始まるもの、これ数字の 1は基本的には使わない。
1と0、
1と0、はいはい、使わないんですが、マルタ騎士団だけこれちょっと特別な事情がありまして、
なんか1なんとか
あ、ね、はい、りますけど、ね、はい、まあ、それを除きまして1と0基本的には使わない、
はい、
と決まってますんでね、数字の場合2から始まりますので、
はい、
で 2AA、
はい、
2AA これイギリスなんですよね。こんな聞いたことないですね。とか、まあ、
アマチュアにはいないけど、アマチュアで 2E っていうのはいますね。
2E があります、
ね、2E がイギリスでいますね。
そうね、だから 2A から始まるのはイギリスです、はい、ということなんでね、はい、では日本どうかなということでね、まあ、先ほども前半で言いましたけどね、まあ、JA から始まって JS で終わるということで、
はい、
富士列表から言うと JAA から JSZ、
はい、
ということなんですけれども、あれそれしかないんかなと思ったら、まあ、先ほどありましたね、はい、7JA から 7NZ、
あ、はいはい、
までは日本に割り当てられてます。
あ、ここなんですね。
はい、でそうですね。からあともう一つ 8J から 8NZ までですね。これは一応日本に割り当てられてるということですよね。はい、でまあ、日本はちょっとこれだけなんですけれども、うん、広いアメリカはどんなにあるねんということでね、はい、まあ、A から始まります AAA から ALZ までですね、
はい、
これアメリカはね、アメリカの A の
途中なんですね。
途中までなんですね。AL までね。
はい、
AM からはまあ別の国になるということですね。はい。はい、から、あと、K で始まる。まあ、皆さんご存知の A、K、N、W なんですけども、KAA から KZ って、これは K、
K シリーズ全部ですね。
はい。から NAA から NZZ、これも N シリーズ全部。
全部。
WAA から WZZ、これ全部。
W シリーズ全部と。
ですから、K、N、W については、プリフィックスが頭が K だけとかいうのが存在するわけですね、はい、
一応さっきのルールにも、ね、
そうですね、
入ってましたね、
戻ってきますということで、はいはい、まあ、これでアメリカだと分かると、
はい、
ただA で始まるやつは AL までしかないんで、 A 一文字というのはない
ということです ね、
はい、ということですね、はい、アメリカはないと。からイギリスなんですけども、はい、これ実はね、まあ、私も昔びっくりしたことあるんですけども GAA から GZZ、はい、まあ、G で始まるのはもう
イギリスだと分かりますよ ね、 すね、
はい、その次に M から始まるのがアメリカ、あ、イギリスです。 MAA から MZZ、
はい、
から V から始まる VPA から VSZ、
これあれですよね、カリブの島とかね、
そう
ありましたね、
うん、あの本国から遠いところは結構あの V で始まるのが多いですよね、
はいはいはいはい、
からの私これほとんど知らない ZBA から ZQZ、 そう
ZB って最近聞くんですけど、はい、イギリス領だったんですね。
そうなんですよ、はい、まあ、Z で始まる ZS が一番有名なんです南アフリカ共和国ということで、はい、から、数字で始まるのが 2AA から 2ZZ、はい、まあ、先ほど最初言いましたね、あのこの、航路線に、ね、割り当てられていると、はい、だから私昔ねイギリスでは G で始まるのばっかりと思ってるんで、はい、あの M って始まって
びっくりしますよね、どこだと思いますよね、
どここれ聞いたことないな、
聞いたことないぞ、
うん、イギリスだったということで、ね、はい、やっぱりあのいろんな、まあ、記念曲作ったり、まあ、もうコルセンが足らなくなった
り、ね、足りなくなったんでしょうね、これね、
使っていくということでね、
うんうん、
という感じですね、
はいはい、あとこれ、うん、2A のシリーズに、うん、オリンピックの時に、
あ、はい、
ロンドンオリンピックの時に、はい、2O12 っていうプレフィックスが出てきたんです、はいはいはい、12だったと思うんですけど、
うん、
そうすると2O1 っていうのを割り当て可能なんですね、
う
ん、
そうですね、できますよね。
でさっと見ると2012に見えるんですよ。
なるほど
実際は2O12 なんですけど、
うん、2012ですね、
はい、だからそれがイギリスでは割り当てが可能だったということですね、はい、
まあ、そんな感じですね、
はい、
まああのまあ、たくさん、まああのまあ、パッと見るとやっぱり人口の多いところはやっぱりコールサインもたくさんやっぱり
ありますよ、ね、
いるんですよね、
はい、
だからまあそういうものであの羨ましい限りですね。
昔から繁栄している国っていうのもありますけどね、
はい、まあ、あのコロサイというのはやっぱり一応全部使ってるんで、新しい国ができたときやっぱり割り当てしないといけないん で、
そ う、 んですよ、ね、
まあ、そういうところはやっぱりあのいろいろとあの ITU のも気を使いながら、
はい、いろいろそこで話し合いして新しいコールサインを決めていきますね。
そんな感じですね、
はいはい、
であのまあ、いろんなこれあのコールサインあると思うんですけれども、
はいはいはい、
あのこれ見てるだけでも結構楽しい、
ね、楽しいですよね、はい、こんな数字が出るのかとかね、こんな文字が使われてるとか、
はいはいはい、からあの、まあ、いわゆるあのあの、まあ、今日のね、もともとの、ね、特集のきっかけになったのはね、はい、初めて聞くコールさんどこの国かということでね、ということなんですけれども、あの、まあ、こうやって調べていきますとね、多くの方がね、まあ、気がついてるんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
まずやっぱりコールサインというのはあの、まあ、初めてコールサイン聞くときですね、はい、まずあのコールサインのプレフィックス部分が 何、はいはい、何かということですよね。
それを見ますね、
はいはい、だからあの、まあ、一番多いのが、最初の、まあ、まず3文字かな、
大体3文字
ですね、はい、まあ、これが一応キーポイントになりますん で、はい、でまあ、その最初の部分をまず確認しましょうと、
はい
はい、でプレフィックスの最初の2文字と同じ文字を、まあ、先ほど の、 あの国際富士列表とかから、まあ、DXG のエンティティリストでもいいんですけど、ね、
はいはい、
まあ、そういうものからインターナショナルコールサインシリーズ、
はい、エンティティリストだともしかしたら載ってないかもしれない。
そうかそうか、
はい、
あの載ってないですね、
うん、載ってないかもしれないんで、うん、その
やっぱり富士列表、
そうそうですね、うん、さっきのルールからいくと頭2文字はその中から使うことになります、アマチュアの場合はね、
ま、そうですね、
は
い、なりますからね、
はい、
だからまあそういう意味であのそういうものをもうずっと探そうということですね、はい、で同じものが見つかったらそのコールサインはその国になると、はいはい、まあ、その国しかありませんからね、
はい
はい、
そういうことですね、
どこの国から出てきたと、で場合によったらね、あの、まあ、先ほどのイギリスそうなんですけど、 V で始まるなんていうのはあの、はい、まあ、イギリスの本土じゃなくて、
はい、
あの太平洋とかね、そういうところにあるイギリス領
そうですね
見つかってます
し、ね、どっかの、はい、島を使ってる場合がありますよね、はいはい、
ありますんでね、
はい、
まあ、そういうふうなところがありますんでね、
はい、
ありますんでね、
これこの間のブーメが、
うん、あ、そうです
よね、ブーメ の、 あのマリタイムモービルの曲が 3G9A だったんです、は
い、どこやねんという感じ、
そう、うん、こんなコールサイン初めて聞くぞと思って、う
ん、あの 3G を一回ね、あの皆さん一回探してみてください、
はいはい、
見つかりましたですかね、
はいはいはい、
これチリなんですよね、
チリなんですね、
はい、だからあのブーメに向かう船のマリンタイムモービル局はあのチリの免許で運用してたと、
そういうことですね、それが分かる
ということなんですよね、
は
い、まあ、ということでね、ちょっと今日は長くなっちゃいました
はい、はい
はい、あのコールサインについていろいろと調べました、
はい、
あのありがとうございました、
ありがとうございました、はい、
JK1WHN、ボケ防止にいろいろ頑張ってます、ハムのラジオ万歳。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山と二山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山を目指している方、QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？ 詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。飛んでい
け強い。はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。あのジングルお便り募集しておりますので、メールの場合はham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらにお送りください。お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページの方からも投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JA1WTO 吉原でした。はい、また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。痛い場所が開け、SNS チェックもゲームもダウンも液晶から一歩も動き出せずに、ふと視線を上げれば晴れた空に誇らしげな電波塔を、ことなんかいっそ捨てちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget、 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。Okay.